Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さて大好評のひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。ひらめくカードというのはね、私がプロデュースしたカードなんですけれども、毎回これ言ってるんですけれど、ラジオだから絵を見てもらえないのがとっても残念というね、とても温かくって優しい、そしてなんかどこか懐かしいような絵が描かれているカード、全部で38枚あります。でこの38枚のカードの中から、今日の1枚というのを引いてみるのですけれども、この絵のを見ながらですね、イメージしたこと、ひらめいたことっていうのが今の自分にとっての、大事なメッセージというところでですね、そう言いながら、今日の1枚です。今日の1枚は愛のカードが出ました。愛、愛っていうとね、とても大きいもの、なんかこうなんか今プロデューサーがいきなり立ち上がりましたけれども、何か言いたいことがありそうな感じでですねはい、愛がね、今この収録の現場に満ち溢れているわけなんですけれども、愛っていうとね、すごく特別なものと思うかもしれないけれど、実は普段の中の何気ないこと、そしてこう湧き出すっていうよりもしみじみとそこにあるっていうような愛もあるんじゃないかなって思ってるんですね。ものすごくもうパッションあふれる愛っていうのも確かにあるんですけれども、日々の生活の中の本当に何気ない一言、何気ない仕草、何気ない毎日の繰り返しの中に潜んでいる愛っていうのが実はとっても大事なものかもしれません。今日皆さんね、お家の中で当たり前と思っているところに愛見つけてみていただけたらいいかなと思います。今日の1枚、愛のカードでした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストの方をご紹介いたします。神戸でサロンコールを主催していらっしゃる、通称ハイジ、またの名を水木ここね、はい、そして本名鬼は恵子さんです。今日はよろしくお願いいたします、
はい、今日はよろしくお願いします。
いやー、もう待ち焦がれておりました
いい
お、たくさんね、お話聞きたいなと思ってるんですけれども、はいはい、最近あれですね、本出されて。
そうですね、うん、はい、9月に出版を、はい、させていただきました。
素晴らしいですねなんかね、この今ハイジ またの名を水木ここねさん、
はい、
そして鬼はけこちゃんということでけこちゃんと呼ばせていただきますけれども、ちょっと今の活動についてご説明お願いしていいですか。
そうですね、ハイジっていう名前で活動して4年半になるんですけれど、講師活動がメインで、学校に伺ったり、あと企業の方に伺ったり、団体様に行くことも多いですし、自分たち仲間で主催をして、質問に関する問い塾っていう、勉強の会ですね、そういうものをしたり、満月の会をしたり、
なんかすごいいろいろ質問の会っていうのはどうなんだろう、もしご存知のない方に、
そうですね、魔法の質問っていうのを
魔法の質問、
私たち広めていまして、でその質問を使って自分の中にある答えを引き出していくっていうことを、皆さんと一緒に気づいていくっていう場ですね。
なるほど、自分の中にある答えに、
自分が気づいていくための時間っていうことですね。
なるほど、質問を使ってそういう時間を持っていく、でさっきね、その学校とか企業さんとか、なんかすごいノンジャンル、なんか
そのそうそうそう、
いろんなとこから、オファーがあってっていう、すごい活動、なんか普段から拝見してると大活躍いい、なんかこう もうあちらかこちらから呼ばれてなんかすごいと思って拝見してますけれど、どうですか、学校企業さん。
そうね、結局、何がしたいのかなと思うと、その自分のピンチの話しにもつながっていくんですけど、自分の息子が聞こえないっていうハンディがあって、
そうなんですね、
そこで学んできた、いろんなこう、気づきや、その中から得てきたこと、それを中心にお伝えしていくことによって、自己重要感であるとか、
自己重要感、
あるいは人との中でのコミュニケーションっていうところを伝えていくので、相手が先生と生徒だろうが、上司と部下だろうが、
なるほど、
どなたでも当てはまることなので、
人と人がいれば、
そうなんですよ、
そこには生まれてくる関係ですもんね。
そうそうそう、だからきっといろんなところから、お話をね、いただけるのかなと思います。
そっかそっか、自己重要感っていう言葉がね、今出ましたけども、なんかちょっと説明してもらっていいですか。
私のその長男が、ハンディを持って、聴覚にハンディを持って生まれてきたんですけど、そもそも子育てが始まるまでっていうのは私はすごく順調に歩んできた人生だったと思うんですね。
優等生タイプ、
そうそうそう、めちゃくちゃ優等生タイプで、でもきっと今思うと、周りの方がそういう風にしてくださってたって今なら思えるんだけど、とっても順調だったんですね、今初めて思うようにならない生物が、
ね、生物がね
現れ、でしかもハンディがあるということが分かり、その自分 その親としての、なんていうか、あり方というか、親としてこんなんでいいのかなっていうのが初めて自分に対して矢印が向き始めて、
こんなんでいいのかなっていう気持ちだった。
そうそう、で私なんかいない方がいいんじゃないかとか、
そこまで、
そうそう、いろいろ思って、もう自分のことにペケをつけるところから私の子育てはスタートしたようなところがあるんですよね。
そうか、ハンディを持って生まれてきたっていうところからも自分にペケが向いたわけ、
そこについてはペケが向かないんだけど、なんでこんなことでイライラするんだろうとか、なんで待ってあげられないんだろうとか、なんで信じてあげられないんだろうとか、今まで自分の中で、あったんだろうけど見ないで済んでたものが一気にこう吹き出す感じ、
わかる、私もとか言って、なんか今まで怒ったことがね、
そう
なかったの、
なかった、
一緒だよね、
ない
怒、でもね、子供が生まれてこんなに腹立たしいということが、
あんな怒鳴ったりするんだとか、
そう、
一緒だ、そうすごくペケをつけ始めて、で自分のことが認められない、
なるほどね、
すごい辛い時期がすごい長かったですね。
あ、そうなんだ、でも私はそこでなんかすごいなって思うのは、自分にまずペケが向いた、私ね、ただ怒ってたなんかイライラするとかね、なんで言うこと聞かないんだろうとかで、怒り倒しているけど、あんま反省してなかったかもペケを自分につける前になんかただ怒ってたみたいな、でもそこで、けこちゃんが自分に向かって、もうペケをっていうところが、あ、なんかやっぱり一段違うなって思いましたけどね。
いや、聞こえない子供を持つと、だいたい病院や学校から言われるのが、お母さんさえ頑張れば、その医学ではどうしようもないんだけど、教育とお母さんの力でこの子の言葉は伸びますって言われるのね。
すごいプレッシャー。
そう、お父さんどこ行ってんって思うんだけど、
本当や、お父さん
そうそうそう、お父さんって思うんだけど、でも病院からお母さんさえ頑張れば、
その言葉重いよね。
そう、優等生でしょ、もともとね、私さえ頑張ればっていうところにすごくフォーカスをして、やっぱり思うようにいかないことがすごくたくさんあって、マニュアル通りにいかないことばっかりなので、その辺から苦しくなるんだろうな。
そうか、そう ね、そこを突きつけられたっていうのはやっぱり、うん、一つすごい大きな試練ですよね、うんうん、あんまり、ね、そう、だからそういう病院でそういうふうに言われるっていうことがないじゃないですか、うん、
な
んか
ない、
うん、だからそれもね、
私次第
っていうのがね、そう、それ怖いね、そう、受け止めきれない、
受け止めきれないけれど受け止めないといけない、うん、
ないとね、
うん、受け止めないっていう選択肢もない
ないよね、
ないので
確かにすごい追い込まれるね、
そう、必死でしたね、
ですよね、やっぱり病院の先生に言われるっていうのも余計にね、すごいプレッシャーだと思う
ですね、
うん、お母さんさえ頑張ればっていういや、なんか本当になんだろうな、先生としてはまあ普通にそう思って言ってらっしゃるんだろうけど、ものすごいくさび打ち込まれるよね、
うん、だからね、もう日々訓練というか、うん、やっぱり言葉の訓練もそうだし、常に話しかけるであるとか、発音の訓練をするために、うんうん、喫茶店とか入っても、うん、わざわざこうストローを借りて、お行儀悪いけど吹く、息を吹くっていう、こう作業をね、やっぱり教えないと意識的にできないので、
あ、そう、
こうブクブクブクってお水でね、うんうん、させてもらったり、うん、もう日常の中全部が訓練のような、
あ、
うん、ここでできるそういう訓練は何だろう、声かけは何だろう、
あ、もうそのモードになってるわけね、そ
う、だからもう正しい子育てはしてきたかもしれないけれども、うんうん、全然楽しめてない自分っていうのに気づいてきました ね、
なんかあの専門職、ほら、あの言語聴覚士とか、
そうそうそうそう、
ああいう感じなんだったのかな、
言語療法士とかね、
療法士とかね、
学校の先生とかね、
それを背負っちゃったわけですね。
そうですね、
うん、そこがやっぱり一番しんどかったところなのかな、う
ん、しんどかった、
うん、そのお子さんを育ててる時のね、うん、そのしんどい中で、うん、なんか何なんだろう、こう一番こう苦しかったエピソードとかってあります？
うん、苦しかったエピソードというか、うん、学びに、逆に学びになったことなんだけど、うん、やっぱりその言葉が育たないっていうことは、うんうん、思ってることが表に出てこないってことになるので、その彼の心の声を聞ける親になりたいと思ったのが、うんうん、もうそもそもの子育てのベースなんですよね。心の声が聞きたいってすごく思った、
うんうんうん、
でもやってるうちに、うん、こう日々を過ごしていく中で、うん、県庁の弟がいるんだけれど、うんうん、その県庁の弟の声も聞いてないし、いっぱい喋ってくれる主人の話もちゃんと聞けてないし、ましてやその自分の心の声も聞けてないっていうことにだんだん気づいていって、
う、うんうんうん、
何が苦しかったっていうよりも、その流れのすべてが今の私の中で、
うん、
やっぱりとっても意味のある、でも重みのある毎日だったなって思いますね。
なんか一つ一つのその出来事からちゃんとこう一つ一つ気づいてるっていうのがすごいなと思います。
まあ、今となればね、
まあまあそれもそれはそうなんだけれどね、
その時は必死なんだけど
確かにね、でも確かにその聞いてないっていうのはあるよね、うん、あの本当にな
んか言葉にね、うん、騙されてるっていう時も、
なるほど、
変に喋れるだけに表に出てきた言葉を捉えて、
そうかそうか、
ちゃんと聞けてないってことも逆にあるなってすごく思ったので、
確かにそれはあるね、
うん、だからコミュニケーションすごく大事だし、うんうん、本当はどう思ってるのっていうところを、うん、言葉に騙されないで、
ね、あ、確かにね、
ま
あ、上辺というかそのね、
そうそうそう、
単語の意味で取っちゃって、うん、その裏にこうこうなんかぐるぐるしてる、
そうそうそう、
渦巻いてる思いっていうところまで ね、なかなかね、耳を傾けるって、いやでもすごいな、なんかそんなこと考えて育てていない言っちゃうと、
いや、まあ、意識させてもらったんやと思う。
確かにね、その聞くっていうことと、うん、なんか本当にその前からその心の声が聞きたいっていうのは、うん、一つもうフレーズとして私はけこちゃんを、うん、あの考えるときにね、うん、いつもそう出てくる言葉なんだけれども、はい、そこってすごいやっぱり大事な
そう
ところなんだよね。
すべての方同士でね、
うんうんうん、
大事なことになりますよね。
確かにね、その学校の先生と生徒でも、うん、上司と部下でも、
親と子でも、
親と子でもね、
うん、夫と妻でも、
はい、
あれいいお返事なんで、
はいみたいな、そう、やっぱりね、そこは本当にでも大事ですよね、はい、でも一番なんだろう、あの置き去りというか、うん、になってのとかもしれないなってこんなことを言ってしまうけれど、うん、子供のことはちょっとね
意識してね、
うん、聞こうってなった時があるのでね、
そうそうそうですね、
向き合ったりはするんだけれども、もっとね、
うん、
確かにね、
だからね、うん、まあそこでこうスキルやテクニックではなく、うんうん、あのマインド、っていうことをすごく学ばせてもらいましたね、
うん、なるほどね、
はい、
うんね、でこの一冊出てきてる本なんですけれども、
はいね、
ね、すごくね、これ何色って言うんだろう、表紙。
うん、ティファニーブルーをイメージします。
ティファニーブルーか、はい、すっごい優しい、うん、このなんだ、青空よりも優しい、
う
ん
う
ん、
そうだね、
春の青空、
うん、
なんだろう、
ちょっとほんわかした ね、
このイメージ、この表紙の色のイメージってのもすごくあるんですけれど、うん、ちょっとタイトルよろしいですか。
はいはい、うん、大丈夫、心の声が聞こえるよという本を出しました。
うん、はい、これがね、本当に私も早速に読ませていただいたんですけれども、うん、もう本当になんかこう今までの恵子ちゃんのそのなんていうかな、体験が、うん、本当にね、なんて表現したらいいんだろう、うん、一粒一粒、うん、なんかもう本当に玉なのよ、玉、うん、宝の玉、
うんうん、
なんかもうそれ、そこまでに昇華されてる、うん、なんか一個一個のエピソードが、もう本当に愛にくるまれて、なんかすごい素敵な表現をして、
今日カード愛だったしね、
そう、本当だよね、うん、それにくるまれて、うん、一つ一つの粒だった、このね、玉真珠の一つ一つみたいな、そんなイメージの本なんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。う
ん、ね、この本をね、またまた、ね、ぜひ紹介したい、みんな読んでいただきたいなっていうのもあるんですけど、今この本、はい、にまつわる講演会に全国回ってらっしゃるんですよね。
北海道から沖縄まで、アイダスカスカなんだけど、
すごいすごい、もうとりあえず あっちとこっちを押さえたらいけるなっていうね、はい、今日ね、恵子ちゃん大事な一曲っていうのを持ってきてくださってるんですけれども、はい、ちょっとどういう風な曲かご紹介お願いします。
は
い、
シーモという、グループのコンティニューという曲をお持ちしました。
はいはい、どういう風に選んでいただいたのかしら。
この曲はですね、うん、魔法の質問認定講師になったのが、まあ、4年半前、でその時に私のムービーを作ってくれた、まあ、友達がいて、
はい、
でまあ、その時期ってこう新しいことにチャレンジする時期だったので、すごく不安がいっぱい、
なるほど、
でもこの歌詞にすごく励まされて、うん、続けていこうっていう、とにかく何でもいいから、ちっちゃくてもいいから続けていこうっていうことも、うん、
コンティニューね、
そうなんですよね、うん、すごくこう落ちてきた曲だったので、
なるほど、
ずっと励まされています。
テーマソングですね。
はい、
うん、テーマソング、はい、ではお聴きいただきましょう。はい、シーモのコンティニュー。じゃない、追いかけるのもたやすいことじゃない、しかしやってもないのに愚痴るばかり、実は夢追いかけたいのに、口癖のように誘導せ、物事暗く悪い方へ、そう思うのはむしろ簡単、早いよ自分見切る判断、そんなアンサー、つまりネガティブ思考、捨てて今日から前向きに行こう、絶えず聞こう胸の奥、聞こえるだろ力強い死ねの心の底で力を貯める、そして叶えるよ君の人生、費やした時間を称える、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね、 Hey、 どんな夢でも叶える魔法、それは続けること、苦しみ悲しみ、その先見える光、自分の道ずっとずっと Continue、 君はまだ可能性試してないんだ、 You know say、 せっかく生まれてきたならもう少し頑張ってみな、時にバカにするやつもいるだろう、ならば見せてやれ悔し涙を、そして笑え、むしろチャンス言ってやりな、そいつにサンキュー、泣いた後でも問題ない、かっこいいじゃん、隠すのもったいない、顔を上げて毅然とした態度で最高の大声で叫べ、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね、 Hey、 どんな夢でも叶える魔法、それは続けること、苦しみ悲しみ、その先見える光、自分の道ずっとずっと Continue、 できないから FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。けいこちゃんがね、今までこう過ごしてきて、しんどい思いがいろいろあった中で、うんうん、はい、それが今のけいこちゃんにどういうふうにつながってるかっていうところ、そのストーリー聞かせてもらっていいですか？
そうですね、うん、先ほども言ったように、そのハンディがあったんだけれども、結局そのおかげで、聞くってどういうことだろうとか、ちゃんと伝わるように伝えるってどういうことだろうとか、すごく大事なことを毎日積み重ねさせてもらったと思うんですよね、で、その言ったら発音指導とか、語彙のこう獲得とか、まあ、そういうスキルとかノウハウ、それをずっと教えてて、楽しくない子育てになってた時に、はたとまあ立ち止まって、本当にこの子に育てたいものは、目の前にいる人に興味を持てること、でこの人の言ってることが分かりたいって心から思えること、
なるほどね、
で自分の思ってることを伝えたいって本当に諦めずに思い続けることができること、それさえ育てれば、少々発音やね、あの語彙数が少なくても、目の前の人とこう分かち合っていけると思ったので、 なのでスキルやテクニックじゃなくて、そのマインド、
マインドですね、確かに、
っていうのがね、こう体の中に染み付いてたと思うんですよね。
なるほどね。
それが、まあ、どこに行ってもお伝えする内容のベースになっています。
なるほどね、もうスキルとテクニックじゃないと、
じゃない、
確かにね、そうですよね、
この人のこと知りたい、ね、分かってほしい、その気持ちを持ち続けることだと思うので、
確かにね、例えばその外国の人とコミュニケーション取るっていうのもそうですよね、
そうです、そうです、もう身振りでも何でもね、ジェスチャーでも何でもいい、
本当に伝えたければね
そうそう、
確かにね、発音がどうとかもうね、え、
伝わったら楽しいでしょ、
確かにね、
それがどんな人間関係でもあると思うので、
なるほど、
その気持ちを持ち続けること、
そうかそうか、コミュニケーションとか神髄みたいな感じですよね、
ですよね、
こういうふうに言えばこう受け取ってもらえますよとか、そうじゃなくて、
こう質問したら効果的ですとかね、
そうそうそう、それね、それね、私もなんかちょっと違和感を感じるんですよね、なんかテクニックとしてのその質問っていうようなところだと、なんか違う違うっていう感じがするよね、どういうあなたがどういうビーイングっていうかね、あり方で聞いてるのかっていうのが一番大事ですもんね、
そこ教えてくれたのが彼のハンディでしたね、
なるほどね、すごいな、なんかそういうところからそれをつかみ取るけいこちゃんがすごいと思う、もうなんか本当すごいと思います、
まあ、あの日々のね、些細なことの中で気づき力ってすごく大事だと思って、その気づきの一つ一つをまあエピソードにして、それをまとめたのがこの本ですね、
この本ね、もう一度タイトル、大丈夫、心の声が聞こえるよ、ということで、あのペンネームでね出していらっしゃる、
美しい月、水木、でひらがなでココネ、アマゾンで、
かわいい
女の子が生まれたらつけたい名前だった、
ね、そうなんだってね、よかったねかなって、使えたみたいな
そうそう、
ね、本当にこの名前にもね、思いがいっぱいこもってるでしょうし、本当にこの本が、なんだろう、全国にね、このなんかタンポポの種のようにね、
そうなんですよ、
ふわーって飛んでってね、そこで根付いて広がるものっていうのが、
本当にね、ドラマがたくさん生まれてるので、
でしょう、
もうとっても素敵なストーリーがたくさんあります、
そうですか、なんかもう本当に時間が足りなくて
コンティニュー
コンティニューだね、本当にね、本当にね、なんか何でしょうか、本当にさっきもちょっとあの私の感想をね少しお話ししましたけれど、なんかなんていう言葉の、まあ、花束みたいな感じとかね、一つ一つのその玉がね、なんかもうあのお子さんが一緒なんだよね、年がね、
そうなのよ
だから ね
余計ね、
そうなんかね、もう響きまくって、私もこれ読んでる時なんか何度こううっときたかあの、あんまり泣かない私が、
いやいやいや
でも本当になんかその子供たちがもう本当に今18歳っていうところですけれども、巣立ちの時ですよね、
想像するだけで
ね本当に、だからそういうことで小さい頃からの、まあ、いろんなことがあったっていうのが一つ一つがもう本当にこう玉のようにね、消化されてるんだと思うんですよ、だからそこをそのココネこと、けいこちゃんが、本当に素敵な言葉で、
そうですね、
もう一枚一枚 ね
やっぱり難聴分かったばっかりの、まあ、我が子のハンディが分かったばっかりのお母様にまず届けたいと思ったの、
なるほど、
もうね、自分の、自分のこと信じて し、うん、その我が子のこと、うん、大丈夫だよって信じていくことができれば、ね、きっと楽しい子育てになっていくし、うん、それが温かい関係を育んでいくと思うので、うんまずそういうお母さんたちに手に取ってほしい、でまあ、それを支えるサポートしている方、
う
ん、病院の先生や、
ねう
ん、支援センターの方とか、ね、おじいちゃんおばあちゃんとか、
そっかおじいちゃんおばあちゃんも ね、 そうね家族の協力とかねそうそうそう理解っていうのもすごい大事ですもん ね大丈夫っていう言葉ね、うんうん、タイトルにもついてますけど、はい、
そうなんですよ、
うん、でも本当大丈夫ですよね、
うん、今になって思う、うん、
本当私も思います、
うん、なので、うん、こう今例えばね、うん、そういう最中におられる方たちには根拠はないんだけど大丈夫だよって言い切れる、
そう、うん、同じそうなの、ね、根拠がないんですよ、だけど根拠がないって一番強いと思う、
そうそうそう、うん、本当にそう思う、
ね、いや本当にね、私もだからこの番組でもねピンチはギフトって伝えたくってやってるんだけど、だからその大丈夫っていう思いは本当に伝えていきたいですよね、だってね根拠って言ったら思うんだけども、うん、根拠って何かって言ったら今までの自分の経験とか、うんうんうん、今まで見てきたケースとか ね、うん、そういうのがまあ根拠じゃないですか、うんうん、そんなのはすごいちっちゃいと思う、ほんと
ほ
ん
と、うん、その枠の中にはいないもんね、
う
ん、
そうなの、だからもう本当に自分は知らなかった世界かもしれないけども、うん、そこに出た時に、まあ、やってこられたわけですもん ね、
そうですね、
18年間の子育てをやってこられた、うんうん、大丈夫っていうそのねけこちゃんからのね確信のその大丈夫、うんまあ、根拠ないけどみたいな、
ないけど
でもそれがより強いんだよ私これしたから大丈夫ですよとかね、
うん、私これしなきゃダメなんだみたいに、ね、
そうそうそう、だからけこちゃんと同じようなことせないいかんのかなって言ったら、そうそうそう、それは違って、
う
ん、
本当そうですね、
信じればいいんですよね、
そう、
うん、大丈夫って今日はなんかもうお題目のように大丈夫とここで繰り返し唱えさせていただいて、これをね聞いてらっしゃる方でね何かピンチの方がねいらっしゃったり、本を読まれてそれこそまあ難聴とかねそういうハンディを持たれた方、難聴に限らずですよね、まあどのハンディももちろんしんどいこともあるでしょうし、そこに対してはねけこちゃんはすごく理解はお持ちだとは思うけれども、でもでもこの軽やかさで大丈夫って言える感じなんですよね、
はい、
うん、けこちゃんそのじゃあピンチの人たちに言葉をプレゼントするとしたら、
プレゼントするとしたら、うん、ピンチはきっと自分が育つためのものだと、
育つためのもの、
うん、ので、うんうん、すごく大事にしたいと私は思っています、
うん、なんか意味嫌うのではなく、うんうん、しんどいことももちろんあるんだけれども、うん、自分が育つためのもの、うんうん、大事にしましょうと、
はい、
うん、そうだね、そうね、すごい素敵な一言をいただきましたそうね、ピンチが本当に大事なものだっていう視点がもらえただけでも、うん、随分心が軽くなられる方はね、うん、
ピンチってずっと続かないしね、
うん、確かに、
ね、
確かに、
うん、
そうなんだよね、
ずっと続いたらピンチじゃないもんね
そうか、なるほどいい言葉いただきました、ピンチはずっと続かないはい、ありがとうございます。今日のゲストは鬼は恵子さんそして水木ここねさん、はい、そして通称ハイジさんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中。
鬼は恵子さんがおっしゃってたピンチは自分が育つためのもので大事にした方がいい、そしてピンチはずっと続かないっていう言葉がねとっても力強く感じました。なんかね本当にそうだと思うんですよね、ピンチの中に含まれる宝物ってあると思いますね。そしてピンチって続かないから後から振り返ってあの時ピンチだったねっていうわけですから、ピンチはずっと続かない。もし今ピンチだなって感じてらっしゃる方が見えたら、この言葉胸にしまっておいていただけるといいかなと思います。この番組はピンチをギフトに変えるナビゲーター泉早苗がお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日もどうぞ丸い心でお過ごしくださいね。そしてピンチは必ず終わります。ピンチはずっと続かないので、今日ピンチだと思っている方もこのピンチから何を発見できるかなというところの視点を持って毎日を過ごしてください。それではまた来週。歌声
そうよ。